今日恵みをいただく御言葉は雅歌書の2章8節から17節です。雅歌書2章8節から17節、はじめに12節までをお読みします。愛する方の声、ご覧、あの方が来られます。山々を飛び越え、丘々の上を跳ねて、私の愛する方はカモシカや若い鹿のようです。ご覧、あの方は私たちの壁の後ろにじっと立ち、窓から覗き、格子越しに伺っています。私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。アーメン。お祈りします。私たちの花婿なる主イエス様、どうぞ今日あなたの御声を聞かせてください。私たちは聞きます。尊きあなたの御前に出るにふさわしく、私たちの汚れた衣を清めてください。私たちの耳を、また私たちのこの体、この心を作り変えて、花婿キリストに受け入れられるにふさわしく今整えて、あなたの御声を聞き、そしてあなたの尊きお言葉と私たちが一つとなることができますように、どうか助けてください。この語るしもべの唇、預かる一つ一つの耳、それを今通りよくして、命そのものを私たちにしっかりと流し込むことができますように助けてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日のメッセージでは、このハンナの成り立ち、たしなみが、この雅歌書の鳩のように、そして、ペニンナ、ハンナのその礼拝を悲しませて、ハンナを十分に礼拝させない、喜びのはずの礼拝を悲しみに変えた、あのペニンナの性質は子狐のようだと見ましたけれども、今日はその雅歌書の2章から見ていきたいんですが、雅歌書は、ね、男性と女性の夫婦の、妻と夫のその愛の呼び交わしで、ね、その花婿と花嫁のその呼び交わしの声が交互に聞こえておりますけれども、まず8節からは花嫁の側ですね、愛する方の声がします。あの方が来られる、あの方は山々を飛び越え、丘々の上を跳ねて、ね、カモシカや若い鹿のように飛び越えて来てくださる。そして、あの私の愛する方は、私たちの壁の後ろにじっと立って、窓から覗き込んで格子越しに伺っている、ちょっとここだけを見るとストーカーのような感じもするんですけども、でも、ね、夫婦という関係、愛し愛される関係において、ね、愛する方が、ね、男性が、その、ね、花婿の方が花嫁を本当に、親しい、愛らしい、そういうふうに思って、その様子を格子越しから伺い見る、それは本当に、花婿が花嫁を愛しているから、そういうことをするんですね。あの方は、ね、岩々を山々を飛び越えて来られる、もう愛する、花嫁のために、もう岩も 山々をもうひとっ飛びで飛んできて、そして一刻でも早くその会いたい、一刻でも早く一生の時を過ごしたい、そういう思いがあるから、この花婿は山々を飛び越え大川川の上を跳ねてくるんですけども、この画家賞、単に男女のそういう、まあ、恋愛小説みたいな感じで読むにはあまりにも奥が深すぎるんです。この花婿と花嫁の成り立ちはキリストと私たちの成り立ちをよく表しております。聖書というと何か、ちょっととても男女の恋愛とかそういう、ね、麗しさ愛の成り立ちからはどうも程遠いような、そういうイメージがあるかもしれないですけど、でも聖書の中にもしっかりと男女のその愛、喜び、男が女を、また女が男を本当に慕う成り立ちがしっかりと記されているんですね。キリストと私たちの成り立ちもちょうどそのようなところがあるんです。イエス様、こんな私たちのためにももう丘を乗り越え、岩山を乗り越えて私たちの呼び声に、ね、応えてくださり、そして私たちをそこまでに慕わしいと思ってくださり、そしてキリストは、ね、今そこの格子窓から私たちをじっと伺っておられます。窓から覗き格子越しに皆さんのことを今じっと伺っている、愛の心を持って、あ、こんなにも可愛らしい、こんなにも美しい、私たちが、ね、キリストを、ね、気づかない時でも、でもキリストは私たちをしっかりと伺って見ておられるんです。十節、私の愛する方が私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山事の声が私たちの国に聞こえる。アメン。私たちにも雨の季節があります。大雨の季節があります。確かに大雨の時、ね、鳩にとっては、ね、大雨の期間、外を自由に出歩きができません。じっと、ね、岩山の中、ね、巣の中にしっかりと留まっていて、まあ、忍耐の時を過ごさなくてはならないでしょう。雨で濡れて、ね、大雨で濡れる、涙も流れてくるでしょう。冬という期間、ね、何も生み出さない、花もない、実りもない、そういう期間、確かに人生の中においてはあります。ずっとじっと同じ人ところに同じことをしながらとどまっていなくてはならない、その冬の期間、確かに人生にはあるんですけど、でも人生は冬の後には春がやってくるんです。花婿キリストは冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていた。確かに私たちが冬の期間を過ごした後に、主は必ずですね、その期間から春の歌の季節へと移してくださいます。私たちはね、悲しみの時、憂いの時、訓練の時、忍耐の時はじっと耐え忍んでその期間を過ごすものですけども、しかしいつまでもそういうことを、そういう期間ばかり過ごさせるものではなく、歌の季節、賛美をする季節がやってくるんです。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。賛美するべき時、歌うべき時、喜ぶべき時が来たよ。だから、ね、隠れていた場所から出ておいで。そういうふうに言ってくださいます。歌の季節、賛美の季節、それは喜びの季節であり、実りの季節です。13節以降。イチジクの木は実を実らせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。 あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。アメン。この喜びの季節、花の季節、賛美の季節がやってきた時は、その岩の裂け目、崖の隠れ場、そこから出てきて愛する方に顔を見せて声を聞かせるべき、そういうシーズンです。ハンナはなぜ、その鳩のようにうめき、そしてその歌声を、その声を聞かせておくれ言われたか、それしっかりと、主という岩の中に宿ったからです。鳩として、もしハンナが、主という岩のところにまっすぐに飛んでいかず、旦那さんにその思いの丈をぶちまけてぶつけたり、あるいはペニンナにその手で仕返しをしたり、あるいは何か企みをして、そういう意地悪をしたりとか、そういう形でその自分の心のうめき、悲しみ、苛立ちを解消しているならば、それはこういう主からの慰めはいただくことはできなかったでしょう。でも彼女はしっかりとですね、主という岩、その崖、岩の裂け目、主の岩の裂け目とね、まっしぐらに飛んでいって、でその中でもうしっかりと大雨の時期、それを過ごしたから、冬の時期を、ハンナずっと子供を産まないという冬の時期、実りをもたらさない冬の時期を過ごしました。でもハンナ1日や2日でそこらで主の岩陰にまっしぐらに飛んでいくという性質を出したのには、1日2日では、身につけなかったでしょう。ずっとこの冬の時期、ずっと彼女は主の岩陰へと、そこへ飛んでいくという、そういうたしなみをずっと身につけていたからこそ、ハンナはもういつでもこの旦那さんにぶちまけるでなく、ペニンナに仕返しするでもなく、主を助けとしていたからです。主をよりどころとしていたから、だから、彼女大雨の季節が過ぎ去った時、ほら出ておいでと、あなたの声を聞かせておくれ、そういうふうに花婿キリストからそういうふうに出ておいでと言われたんですね。私たちも冬の時期をしっかりと主のもとに過ごすならば、この歌の季節、花の季節がやってきます。山鳩たちの声、その賛美の歌声が、生徒たちの歌声があちらこちらに聞こえてくる、その時私たちも出てくるんです。ハンナにも、実りをもたらさない冬の時期はもう終わりを告げたよ、そういうふうに主から語りかけを受けます。花の子は、岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ。ハンナは本当にこの聖なる食卓に悲しみの顔でしか貫くことができず、食事も取ることができず、ただ主の聖所に行ってそこで泣いて声もならない、うめきの祈りをするしかありませんでした。最初から見ればハンナの顔は酔っ払いの顔のように見えたかもしれません。でも主はご存知でした。ハンナのその心の中の叫び、うめき、苛立ち、それから主にとうとうと流し出して叫んで、声にならないうめきで叫んでいた、本当にその顔、それは主の前に愛らしく美しかったんです。人、世のもの、世の人、それに対して注ぎ出すではなく、ただ主にだけ注ぎ出す、その成り立ちを主はですね、本当に愛らしいと、美しい、そういうふうに言ってくださいます。そして主は言われます。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。この花の季節を荒らす、ブドウの花を荒らす狐や小狐、 皆さん捉えてるでしょうか。皆さんしっかりと捉えるべきです。賛美、祈り、また御言葉、それを邪魔するあらゆるもの、あらゆるメガネは取り除いて、そしてしっかりと主を見つめるべきです。御言葉に耳を傾けるべきです。この狐を捉えないとですね、もう花咲けないんです。花咲く前にね、花が咲いて、でそれで受粉した花こそが、ね、実りを結ばせることができるんですね。その受粉する前の状態です。で子狐がやってきます。皆さんそれをしっかりと取り除かなくて、子狐を除かなくてはなりません。この、子狐を捉えておくれという呼び声は、花婿の側が花嫁に、ね、語りかける声です。狐を捉えるのは花嫁の責任です。しっかりとそれを、ね、御言葉を邪魔するあらゆるものは、これを取り除いて、そして皆さんはしっかりと御言葉に対し、また、ね、語りかける主の呼び声に耳を傾けるべきです。この子狐を捉えないでいるならば、花は実にならないんです。この子狐はただ荒らしに来るために、実を食べるためではないんですね。花を荒らすために来るんですね。私たちはこの狐を侮ってですね、それで子狐侮ってはならないです。小さい、ね、可愛らしい、だから一緒に別にいてもいいじゃないか、それはとんでもないです。しっかりと実りを妨げるあらゆるもの、礼拝を妨げるあるもの、賛美を妨げるあらゆるもの、御言葉を妨げるあらゆるものは、しっかりと皆さん取り除いておかなくてはなりません。取り除くならば、花はやがて実りへと、主の喜ばれる実へと作り変えられていくんです。この実りは、ね、主がいただくために私たちは実らせるべきです。主は誠のブドウの木であり、皆様その枝です。そして実を実らせないような枝は切ってすられてしまいます。皆さん実を結ばせるべきなんです。実を結ばせるために皆様は刈り込みがなされるでしょう。冬の季節を通らされるでしょう。でもしっかりとその冬の季節に、自分の好む、なんか葉っぱとか自分の好む方向へと、ね、行こうとする枝、もうペニンナは実り、主に対する実りではなく、ただ葉っぱ、生い茂る葉っぱ、ただ好き勝手な枝、それを、ね、結ばせたでしょうけども、でもこの冬の時期、ハンナはしっかりとサムエルという素晴らしいイスラエルに対する実りを結ばせるために、主の岩陰の中で過ごしたんです。そこでしっかりと冬の時期を過ごしたから、やがてその冬のシーズンは彼女から去り、花の季節がやってきた。さあ出ておいで、あなたの声を聞かせておくれ、あなたの顔は美しい。その恵み、その幸いにハンナは預かったんです。16節以降、ここは花嫁の側の花婿に対する呼び声です。私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています。アメン。皆さんも、私はイエス様のもの、そしてイエス様は皆さんのものです。花婿キリストのものです。私たちは、そして花婿キリストは私たちのものです。キリストの花嫁です。私たちはであるからには、私たちのこの体、これはキリストのものです。冒頭でお見せしましたのは、あのコリント書の方で、妻はの体は、ね、自分に対して自分の、その自由を持っていない夫のものである、第一コリントの7章の方をお読みしたんですけども、第一コリントの7章の3節と4節を読んだんですが、夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさいと 言われております。私たちは夫に対して義務を果たさなくてはなりません。キリストに対する義務というものがあるんです。そしてキリストの側も私たちに対する義務を果たしてくださいます。キリストは私たちを守り、養い、育み、愛する。エペソ書で夫たちを、妻を愛しなさい、アガペの愛で愛しなさい。キリストは私たちを愛してくださり、守ってくださり、育んでくださるという義務があり、そして私たちも夫を敬うこと、夫の声に聞き従うということ、キリストの声に聞き従うという義務があります。両節、妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。アーメン。夫の体、ね、キリストの体、それは教会ですね。夫は、ね、その自分の体に関する権利を持っていないです。ですから教会というところは、ね、イエス様自身というよりもキリストの体である私たちがしっかりと管理しなくてはならず、守らなくてはならず、しっかりと、ね、キリストのために本当に体の私たちの、あらゆることを駆使して、ね、キリストという教会、ね、キリストの体という教会に対して私たちは仕え、尽くし、これを養い、育み、育てなくてはならないんです。妻、ね、そして私たちの体、ね、妻の体、それは夫のものです。キリストのものです。皆さんのその体はキリストのものです。礼拝という場において、また日常生活によって、皆さんキリストのために皆さんの体、皆さんの時間、皆さんのエネルギーをそれを、ね、用いるべきです。皆さんの体は夫のもの、イエス様のものです。そして教会というキリストの体は私たちのものです。私たちがしっかりと教会をメンテナンスし、管理し、そしてこれを育み、育てなくてはなりません。するならばキリストが私たちを癒しない、育て、守り、あらゆる必要を満たしてくださいます。まあ、最近の日本ではそうではないんですけども、ね、妻は家の奥にいて、ね、子供たちを育てて家を、しっかりと管理し、メンテナンスして、ね、守る。夫は外に出て働いて、ね、妻や子供のために必要なものを稼いで、それを家にもたらしてくる、そういう役割分担がはっきりと昔はあったんですけども、キリストは私たちのために、ね、場所を用意して、ね、家を、部屋を用意してください、住むところを用意して、あらゆる必要を用意して、そして私たちに備えてくださいます。私たちの側はしっかりとこの教会、またこの体を私たちはしっかりとですね、管理し、養い、育み、育てるべきです。イエス様は私たちを、ね、愛してくださる、それゆえ私たちも本当にイエス様のものとなるべきです。この画家書において花嫁は、私の愛する方は私のものと言ったと同時に、私はあの方のものと言いました。私はあの方のもの。本当に、ね、男女が互いの愛が強くなればなるほどに、ね、自分は相手のものであるということが、ね、どんどん喜びになっていくものです、ね、ちょっと嫌な、ね、生理的嫌悪感を覚えるような異性のものなんて、そういうふうには言いたくないですね。キリストは皆さんを命がけで、命を投げ出してまで愛してくださったお方です。キリストはこの世界を作り、また皆さんのことを本当に愛らしいと、皆さんの声を聞いたならば、もうカモシカや、ね、若い鹿のように岩山を飛び越えてでも速やかに来てください。そして皆さんのことを、ね、格子窓から覗いて、皆さんの成り立ち、皆さんの愛様をご覧になられる。 愛するべきお方です。ガガ書の2章の17節、私の愛する方よ、そよ風が吹き始め影が消え去る頃までにあなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください。アメン。私たちもイエス様にどうか帰ってきてください。速やかに崖の上を飛び越えて私たちのところに帰ってきてください。夜になる前に、そよ風が吹き始める前に、そしてキリストと共に過ごしましょう。そういうふうに私たちも言うべきです。そよ風の吹き始める頃、そういう表現は創世記において出てきましたね。エデンの園において、あいにくアダムとエバは罪を犯した後でした。そよ風の吹き始める頃、アダムとエバはキリストから逃げて隠れました。愛する方がそよ風の吹き始める頃帰ってきたのに、でもアダムとエバは避けて隠れた。罪を犯したから、御声に聞き従わなかったから、御声を退けて自分の願うことをして、悪魔サタンの言うことを聞いたから、だから隠れるしかなく、またその愛する方を避けるしかなかった。私たちはキリストが来られるべき時、避けるものでなく迎えて、ね、もうあなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のようにどうかなってくださいと喜んで迎え入れるものであるべきです。どうか皆さんもハンナのように、また鳩の性質を身につけて、しっかりと雨の季節、それはこのキリストの岩陰の中で過ごし、実りのない冬の季節をしっかりとやり過ごして、そして春の季節、歌の季節、賛美の季節、花の季節にはしっかりと豊かな花を咲かせ、子狐が来たらしっかりと捕らえて、そしてしっかりと実りを結ばせる、そのシーズンに向けて今、ね、私たちは過ごすべきです。まだ実りを結ばせていないかもしれません。まだ花の段階かもしれません。まだあるいは冬の段階の人もいるかもしれません。どうか皆さんはしっかりと、この画家書の乙女のように、またハンナのように、自分自身をしっかりとメンテナンスし、管理し、養い育てて、そして実りの季節には豊かな実りを主に対して結ばせて、夫にとっての喜びの妻、キリストにとっての喜びの教会として皆さんは今過ごしていくものでありますように、イエス様の名前をやって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは私たちのところに速やかに来てください。冬の季節を過ごしている生徒には速やかに、主よ、本当にしっかりと冬の時期をあなたという岩陰の中で過ごし、耐え忍び、そしてあなたが出ておいでと、花が咲かっていると山ごとの声が聞こえる、その呼び声を聞いたならば速やかに出てきて、あなたに声を聞かせ、また顔を見せて、ハンナのように本当にあなたの御前に愛らしく美しい祈りを、賛美を捧げる私たちでありますように、どうか私たちのペニンナの性質を取り除いて、子狐が来たならば速やかにそれを捉えて、あなたへと捕獲して持っていくものでありますように、そして豊かな実りをあなたに対して結ばせることができますように。詩篇128編において、本当に妻は家の奥において豊かな実りを実らせるブドウの木のようだと、本当に誠の花婿キリストからそのように称賛される私たちでありますように、どうか生徒たちの成り立ちをあなたが豊かに祝福し、そして主を来てください。マラナタ、主を来たりません。帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のように速やかに飛んできてくださいますように。あなたがいつでも 格子窓の隙から伺っても恥ずかしくないような私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの学習の言葉を通して主よ、本当に私たちはこの命を生み出すことがないこの冬の時代はあなたの待っておられるところ、あなたに顔を見せなければならないところ、あなたの十字架の身元、そして主を私たちの信仰を持って運ぶべき主を山奥のこの岩の裂け目、そしてあなたの礼拝を待っているその聖女に、私たちはこの鳩のように飛んでいき、この地上において本当に苦しんだこと、痛かったこと、そして虐げられたこと、そのすべてをあなたの身元にいて全部言葉にならないうめき、その祈りを持ってあなたに包まず述べて、私たちのこの顔を待っておられる主の見どころにおいて、鳩のようにクックンと主を私たちの声をあなたに聞かさなければならない時が、本当に私たちの人生において実りがなく苦しみが続くこの冬場のような時、そのような時こそ私たちは飛んであなたのところに行って、私たちの顔を待っておられる主に私たちの顔を見せて、私たちの声を聞かさなければならないということを、今日もあなたはこの聖書の御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。イエス様、本当にあなたにあってのこの霊的なサイクルをしっかりと過ごすことができますように、あなたが助けてください。霊においてこの地上での冬が来た時には、主をあなたのところに飛んでいってそこで安息をし、そしてさらにあなたを賛美する力、祈る力、あなたに礼拝を捧げる力を得て、そして花盛りであるこの地上の教会として、まだその花盛りからまだ実を結ぶ主よ、ぶどうの木に接ぎ木された枝としてしっかりと過ごすことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日もこの箇所の御言葉を通して私たちを豊かに豊かに養ってくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。